一緒にボードゲームしようよ。ホラボド。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオはうる覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミ、そして
サオリンです。
チュパミです。
いやー、というわけでお二人来ましたよ。
はい、
第3夜、第3夜、
はい、第3夜、あー、そうだった、
はい、
2回目だと思うね。
いやいや、2回目はですね、2回目はもう終わりました。あれ、
私も
あれ、そうですね。
いや、聞いてくださいました？
聞きました
よ。
いや、聞いてないでしょ。いや、私が単身で、いや、聞いたようじゃなくて、私が単身でですね、はいはい、大阪に行き、
はい、
キウイゲームさんの山崎店長、はい、そして、ボードゲーム研究室の兄貴、こと、
ね、
はい、
ね、
川崎さん、
はい。
いや、まさかでしたよ。あんな組み合わせでね、お会いできるなんて、相当ないですから。
感動しましたか？
いや、もう相当ですよ。相当。テン
ションが高か
ったですね。めちゃくちゃ。
来た時ね。
いや、そうでしょうよ。いや、取れたよって。取れたか、半端ないよって、ね。
声もなんかめちゃめちゃ生き生きしてましたしね。
いや、もうなんだったら、あの、行きのね、行、
え、
き、え、のバスの中では、はい、川崎さんが、キュイゲームズさんにインタビュー撮ってるね、ボードゲーム研究室の、第2回を聞きながら行き、
はい、
そして帰りのバスでは、私が、川崎さんと、園長にインタビューをしてるのを聞きながら帰って
くる。
いや、素晴らしい、豪華でしたね。
行きの帰りさえも。
はい、そうなんですよ。でね、
はい、
でですよ、
はい、
そのね、まあ言ったら、まあその期待するわけですよ、私としては、うんうんうん、まあ、何を期待するかというと、うん、まあ、冒険さんの中で、
うん、
次の冒険さんのね、うん、配信の中で、うん、
はい、
ホラボド紹介してくれるのかなってね。
ちょっと叶ってっていうね、
かなっていう淡い期待をね、うん、持ってして聞いたんですよ。
淡い期待のね、淡い営業を、
ね、一切ね。いや、そらそうですよ。そらね、そらもうちゃんと冒険さんとしてのね、
はい、
はい、あの、ちゃんとやることがありますからね。
そうですね。
まだ、
なんで、
ま
だ、ね、いやいや、だから淡い期待だったんです。あくまで。淡い期待。
もうちょっといやらしいですよ、それ。何回も言うと。
でも、あのね、ここの、ホラボードの評価が低いっていうわけじゃないかもしれないじゃないですかね。
まあまあまあまあ、まあ、そうですね。
そう、
まあ、これから、まあ、第50夜ぐらいまでいったら、ボケさんもね、兄貴も、兄貴たちも。
そこまで行かないと紹介してくれないの？
そうですね。我々に課せられたノルマやと思ってもいいかと思いますよ。
あ、ちょっとそれは長い話ですね。
このペースでいくと、50回、1年過ぎてますからね。
そうですね。1
年どころか2年とか過ぎてるペースですよね。
そうですね。
頑張りましょう。それまで頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。はい、
でですよ。
はい、
でですよ。
はい。
で、まあまあまあ、それはまあ冗談ですよ。まあそんなね、冒険さんでもしや、
はい、
紹介してもらえたらいいな程度だったんですが、まさかですよ。
まさか、はい、
まさか。
ミスター&ミスーのですね、
はい、
ミスミス何でもやってみるラジオ、お二人知ってますか？
はい、私は申し訳ないんですが、聞いたことないです。
あ、まだ拝聴してない。
はい、拝聴してないですね。
あー、もうじゃあ聞いてください。
はい。
それもかなり面白いんで。
ほう。
まあ、あれですよね。
どんな感じなんですか？
どんな感じ、
はい、
どんな感じというと、まあ、ミスターくん。まあ、僕、あれですね。はい、ミスターさん。
はい、はい、はい。男性ですね。
男性です。
はい、
大学生のミスターさん。
はい。
と、もう一人、高校生のミスーちゃん。という、
はい、
はい、お二人でやっていらっしゃる。
女子高生の方。
そうですよ、JK。
あら。
JK ですよ。
あら。
この二人の関係が気になるところですけどね。
あ
っていうじゃないですか。って言うじゃないですか、いやいやいや、もうそこはもう健全な二人の関係なんですよ。先輩と後輩ですよ。
あ、でも逆にそれ
今は
すごい、
今は、
知らないですよ。
ちょっと
やめてください、お二人とも。お二人ともやめてください。
私は何もしないです。
これミスターさんもミスーちゃんも、はい、おそらく 聞くんで。
あ、聞いてくれ
る、はい、聞いてくれてる。
申し訳ない
。例として、
はい。
これ、あの、もうやめましょう。どんな、もう失礼です。失礼です。もう
どんな。ちょっとね、女子としてね、気になってしまうところ
で、女子って言ってもね、はい、あなたたちももういい年ですから。
うざい、うざい、うざい。
怖いですね。
やめて、やめて、は
い。これが女子のね、いや、女性の力ですよ。楽しい。二人して今、私の胸ぐらをね、掴んでますからね。怖いですよ、本当に。
もう、今後のテンション、だだ下がりですよね。
いやいやいや、ダメでしょ。ね、いやいやだ、そういうことで下げちゃダメですよ。いやいや、もう話が途中じゃないですか。でね、
はい。
はい、もう、そこの人たちはもう怖いわ。は
い、私たちですか、
はい、
まあまあまあ、進めてください。進めてください。進めてください。はい、
で、ミスター&ミスのミスミス何でもやってみるラジオ。
はい。はい。
の中でですね、その、実はホラボドのことに関しても若干触れていただいて、はい、
あら、
ちょっとチャオチャオとかね、まあさよならの挨拶ですよね、はい、私たちがやってる。
速攻で決まったあれね。
あれね。
はい、あと川崎さんにね、私が質問した、
そう。っていう噂の。
はい、そうです。
はい、
で、その、あと、
はい、
私が川崎さんに質問した、
はい、
ゾンビだらけにもし世の中が、
あ、聞きましたよ。
はい、はい、どうしますかっていう川崎さんのね、
世の中がゾンビだらけになったらどうしますか。
本当に聞いてないんですね。
リアルのやつですよ。はい、
本当に聞いてないんだ、はい、私あんな頑張って、はい、ね、収録してね、いやもう川崎さんの前で、まあ、緊張しましたよ。緊張してもそれを、ね、見せちゃうとどうしてもこう失礼に値するかなと。
すごいですね。
そうです、なので、はい、もうその尊敬や緊張も全て取っ払ってね。
はい。
もう、
単純に。尊敬も取っ払ったの？
取っ払いました。
あれ、今ちょっと、流れそうになった。やばいやばい。
じゃダメなやつ。
そうですね。
ちょっと取っちゃいましたよ。
も
う何だったら、ただのヒューマンとして、はい、目の前にいるのはただのヒューマン、はい、
人間、
人間
として、逃げた人間として、
そうです、
はい、はい、
ほら川崎さんにね、
はい、
川崎さんがボケてくれる環境を作るためにはですよ、
あえてフラットな状況
と思って一生懸命頑張って聞いて、
はい、
それを聞いてないんですか。
聞いてない。
さらっと言うわ。
かおりさんはね、あの急性中耳炎とかもあったので、
急性中耳炎はどうなりました。
急性中耳炎治りました。
あ、おめでとうございます。
そんな急に
急性中耳炎治った、ブーブ
ー、急に治ります。
治りましたよ。いや、でも1週間結局かかりましたよ、治ったのには。
病院に行って、
はい、行って、いや、休日ちょっと挟んじゃったので、
はいはいはい、
もうあれですよね、あの満足にお風呂入れなかったので、
うわー大変だ
な。解放感、感知の解放感たりはもう半端なかったです
ね。いやー、どうで今うるさいですすげーうるせ
ー聞いておいて、
声が通ってるから、もうすいません、リスナーの皆さん、
今日本日はもうね、かおりん 200%
で絶好
調。ぜひちょっとね、でもこのファン、はい、声のね、ファンができるといいなと思っていたり。
声のファン、
はい、
声のファン、
声のファンね。いや、それはいい、ビジュアルはいいんですよ。
そうですね、そうそうそう、ビジュアルはもうとんでもないですから、ね、そうそう、
とんでもない。おい、
ちょっとちょっと、
まあまあ、
とんでもない、
ああ、そう、とんでもない、そう、ゾンビだらけのね、話をね、
あ、あれ、すごい戻り方、
あれね、
あれ、でも本当耳良かったですね、
良かったです、
まあ、今後本当に気をつけましょう、う
ん、今日はね、はい、途中リタイアなんか絶対ないんで、
あ、本当に、今日はね、はい、っていうか前もないから前回もリタイアしてました。
前回はもう右耳フル活動でしたからね。
あ、なるほどね、
今回は両耳でね、はい、ちゃんとね、ゾンビの話ですよ。
あ、そうです。あ、もうゾンビの話はいいんですよ。
え、ね、
はい、で、そこ飛ばすんですか。
はい、ミスターさんにはですね、はい、感謝ですよね。はい、あと、ミスターさんの、その、はい、ミスミス何でもやってみるラジオのブログの方にもリンクを貼っていただいて。
あ、
はい。
ありがとうございます。
そ
う
ですかね。そちらと、冒険さんのおかげか、
はい、
今ですね、まだ、第3夜だというのに、
はい、
アクセス、アクセスがすごいですよ。ホラボトのアクセス。
お、
1日50人以上が、
すごい、
はい、アクセス解析によると来てるらしいんですよ。いや、まだ2回しか撮ってないのに、
いやー、ないですね、
ハードル上がるでしょ。
上がってますね。
上がるでしょ。
上がってますね。これはちょっと怖いハードル上がる。
まあ、まあまあまあまあ
まあ、はい、
まあまあ
まあまあまあ、でも、まあ、
でもありがたいですね。
気長にやっていきましょう。
すごい、
はい、あまりね、ハードルを上げすぎると良くないんですよ。川崎さんもおっしゃってたんですが、
はい、
やはりその、はい、気楽にあまりハードルを上げずにやりたい時にやって、ね、やりたくないとか体調がちょっと優れないなって時は休んだりしようと。いや いいこと言うな。
いいこと言いますね。
そうですね。
思いますけど、まあ私は一冒険リスナーとしては、はい、それでも頑張れよって思いますけど
ね。なんで、やっぱりそういうのは今でも聞いてるじゃないですか。
いやいやいや、消えてません。消えてません。愛を持って、愛を持ってですよ。
今は取っ払う必要はないですけどね。
今、川崎さんばっかり今言ってますけど、もし直江さんやね、吉田さんに会ってたら、多分めっちゃいじってますよ。
どうなってるんでしょうね。でも3対1なんで、
はい、
やっぱあのこちらが不利になってくると思うので。
あ、そうですね。3対1の1は私ですか。
はい。
君たちはフォローしない
で。私たちはあのリスナーとして
観覧者ですか。
はい。
なるほどなるほど。わかりました。
はい。
そのつもりでじゃあ今後やっていきます。
ぜひまた頑張っていただいて。
ぜひね。
そうですね。あとですね、そのついでに言いますと、はい、はい、テーブルゲームインザワールド。というですね、国内最大級の、ボードゲームサイトがあるんですね。
はい。
はい。もうそちらはもうボードゲームをやられてる方はもうほぼ見ているし知っていると思うんですが、毎日あのニュースが上がっていくんですよ。
はい、
でそちらのテーブルゲームインザワールドさんの公式ツイッターの方でですね、
はい、
ホラボードがなんと紹介されたんですよ。
なんと、
はい、まだ、
あの、まだ、あの、もう、我々で言うとね、
まだ2回目。あなたたち2人にとって2回目なのに、テーブルゲームインザワールドの公式ツイッターで紹介されました。すごいですよ、本当に。
ありがとうございます。
このさんには、もう本当感謝ですね。ねえ、本当にね。
ありがたい。
なので、ここでちゃんとね、
はい、
川崎さん、
はい、
ね、山崎船長、
はい、
はい、あと、ミスターさんね、
はい、
と、テーブルゲームインザワールドの小野さん、
はい、
はい、感謝の念を込めてですね、
はい、
お礼を言いましょう。はい。
せーの、
ありがとうございました。はい。
はい、
でですね、話は戻りますが、はい、まあ耳の調子も良かったせいかわからないんですけど、はい、私の家でやってる、毎月、
はい
はい、やってる、もみボードゲーム会っていうのをね、
は
い、家で、はい、やってるんですね。まあ、こちらは2日使って、はい、やってるんですけど、カオリンさんも、ね、
はい、
参加して、ね、
させていただきました、
ね。はい、
絶好調だったん
で、ね。絶好調。
はい、
絶好調の割にはなんか多種カラール、多種カラールでボロ負けしてましたよ、
ね。やめて。いや正直あんなに負けたの初めてですよ。
あら珍しい。
リスナーの皆さんはご存知ないと思うので言っておくと、カオリンさんはですね基本的にボードゲームがかなり強い、得意なんですよ。
そうですね。
やめてやめて、そんな、その自分なんてね、そん
な。初めてやったにもかかわらずね、もう、3回やった私をね、もう軽々とね、抜かしていきましたからね。
また、何も出ないよ。そんなに褒めてもらえない。
初めてやった。何をですか？
あの、宝石のきらめき。
ああ、宝石のきらめきですね。はいはいはい。宝石のきらめきもね、初めてやるかおりんさんと、チュパミさんが、戦って、チュパミさんは3回目。
私は3回目ですね。
でもう、カオリンさん勝っちゃったんですか？
そうです。
うわー、っていうぐらいですね。
たまたま、たまたまです。
いやいやいやいやいや。
たまたま、
あのね。
ふーじゃない。何のふーだよ。
いや、やっぱでも勝てるの嬉しいですからね。
っていうふうに、カオリンさんは強いんですね。
気がつかないうちに、
は
い。
そんなカオリンさんは、ね、はい、そんなカオリンさんは、はい、まあ、毎回開くたびにですね、はい、まあ、優勝するんですね。2日続けてやって、時間制でポイントを稼いでいて、最終的にポイントの高い人が、優勝して、
はい、
みんなで集めた景品、持ってきた景品を、はい、まあ、優勝者から取っていくっていう風にシステムでやってるんですけど、はい、まあ、毎度毎度、カオリンさんが優勝するわけですよ。
はい、
やったね。
それを、で、今回何位でしたっけ？今回何位ですか？
今回は3位でしたね。この笑い声が一体何なのかも皆さんお気づきだと思いますけれども、今回優勝されたのが、
まあ、もみですよね。
うーん、主催者自らが。
あ、そうです。
じゃあ次の話行きましょうか。
あ、はい、あ、そうです。あ、そうです。
開催して優勝、あの、景品をもらって。
持っていくと。
持っていくと。
はい。ダメですか？
でも調子良かったですね。
調子良かったですね。なんせですよ、
はい、
なんせ、まあ、あの大阪のねキウイゲームズさんに寄らせてもらった際にですね、はい、あのフレスコ
はい、フリスク。
はい、まあ、やったのは2回目なんですけど、はいはい、で、そこでも優勝したんですね、フレスコで。
おー、
はい、で、それをね、こいつは締めたなと思ってですね、はい、まあ、家の会でもフレスコを2回やって、
自分で勝ちたいがダメですよね、そのチョイスは。
2回やって、2回とも勝ちました。
そう、その中に、私と、まあ、あと他の2人もいたんですけど、
はい、
他3人はもう全く初めてのフレスコ。
ひどい。
で、もみさんから教えられ、もみさんに叩きのめされ、
終わった。
司会者としてその、
まあまあまあ。
我々、もみさんに叩きのめされるために教わったわけなんですかね。
まあ次回頑張ったらいいんじゃないですか。
でも久しぶりのね。
ああ、そう、久しぶりの優勝だったんで、めっちゃ気持ちよかったです。はい、めちゃくちゃ。
嬉しそうでしたもんね。これでも勝ってぐらい喜んでました、
そうですね。で、優勝してね、iTunes カードのね、1500円分を持って帰ったっていう、はいはい、まあ、持って帰ったっていうか、自分の家なんで、
自分の
家なんで、しかも、なんだったら自分で買ってきた、自分で買ってきた景品を自分で持って帰ったっていうね。まあ、あるあるある
あるある
あるある。
まあまあまあ、そんな話はちょっと長くなりました、フリートークが。
はい、
フリートークが長くなりました。はい。まあ、そんな感じでですね、まあ、今回も第3夜ということで、
はい。
はい、じゃあ今回の紹介タイトルを、はい、まあ、紹介していく前にですね、もう一度ですね、まだ初めて聞いてくださったリスナーの方もいらっしゃると思うので、説明していきます と、この番組はですね、まず、ボードゲームとホラー映画を紹介する番組です。
はい、はい、そうですね、
そうですね、
はい、でまずは前半でボードゲームを紹介します。
はい、はい、
そして後半では、ホラー映画を紹介するので、はい、ホラーが苦手な方も前半はちゃんと聞けるよと。
は
い、そしてですね、ホラー映画の方もまずは核心に触れないであらすじを説明して、はい、その後に核心に触れていくので、はい、そちらもご安心ください。
はい、進出設計でやっていきますね。
そうですね、
はい、
はい、ってな感じでやっていきます。
はい、
で、はい、来ましたよ。
来ましたね、
はい、
はい、
第3夜の、
はい、
おすすめボードゲーム。
来ましたね。
来ましたね。
だいぶ前置きが長くなりました、
ね。はい、そうですね。ほとんどカットしてやろうかな。ほとんど
切っちゃうの？
ほとんど切ってやろうかな。
リスナーの皆さん、短かったらカットされてると思って
ください。
はい、
はい、では、
はい、
はい、では、ちばみさん、
はい、
今回の、はい、ボードゲーム紹介、
はい、
何ですか？
何かな？
何かな？
はい、何かな？ダラダラダ
ダダン。
キャメルアップ。
おお、キャメルアップ。
キャメルアップ。
はい。では、簡単な説明をしてください。
はい。対象年齢が8歳以上で、2人から8人用。あ、結構多いですね。
はい。
で、20分から30分。
はい。
何が20分から30分ですか？
プレイ時間は20分から30分ぐらいですね。
なるほど。
はい。
ああ、じゃあ、結構人数は多くて、うん、しかも、30分で終われると。は
い、
いいですね。
いいですね。はい。
気軽にできそうな。
これもカオリンさんは、ね、一緒にね、
はい、
ボードゲーム会で一緒にやりましたね。
はい、いただきましたね。
チパミさんはどうですか？
私は、これ、やったことないです。
あれ？あ、やってないですか？
はい。
あ、そうだったんです
か、ね、はい。今ちょっと紹介しておいてなんですけど、やったことないんで。
なのに、抜け抜けと今、偉そうに、ね。
紹介しろって言ったのも見たんですけど、
言いましたっけ。
ちょっとフレスコと同じく、もしかしたら罠にはめられました。
そうですね。うん、
わからないです。
あ、じゃあ、
はい、
じゃあですよ。
はい。
じゃあやりますか、今。
え？
今やります。
ここまで。
今からですか？
いやせっかくで、ね、
はい、
紹介するのに、
はいはい、
やっぱやってないってなったら、
はい、
ね、よくないじゃないですか。確かに
そうですね、
リスナーの方にも失礼なんで、
はい、
チパミさんのためにもリスナーのためにも、
はい、
ちょっと一回やってみましょう、
はい、
というわけで、
はい、
じゃあちょっと準備します。
お願いします。
リスナーの方には、
はい、
まあ、終わったところからまたね、
はい、
はい、
あ、聞いていただく、
ね、はい、聞いていただく形にしますんで、
はい、
じゃあちょっと始めまーす。
はーい。
はい、
はい、
はい、チョミさん、
私ですか。
はい、
まあ、最後のレースですね。佳境に入ってまいりました。
さ
あ、どのラクダが1着になるのか、
どのラクダが1位になるのか。
これだ、緑だ。
緑はあるか山に。
これは飾るラクダの上を
これでしょ
走りながらね、緑がね優勝つきますよこれ。
白でないことは確かね。
確かにそうですね。このちょっと白い子はね。
まあ黄色を取っておいて損はない。黄色を取ります。
そうですね、どうしようかな。まあとか言ってオレンジも勝つかもしれない。
黄色が1か2を出して、うん、青が進んオレンジごと進み、はい、オレンジが出すオレンジが1以上出すと
意外と青が来るっていう可能性も
5のところ取ってますよ。もう5のところ取りたいだけ。
青もなくはないですね。現状が、
はいはい、
黄色オレンジ青で、青の上にオレンジオレンジの上に黄色のラクダが乗っている状態 で、
はいはい、
でその一歩後ろに緑のラクダ、そしてその5歩後ろに
後方ですね。
はい。完全に後方に白のラクダがいると
。おっと、なんか、競馬中継みたいになってます、
ね。今、一着は黄色が進んでますね。
はい、黄色来た。
ですが、これはダイスの目によって全然変わるんで、はい、まずダイスを振ります。ここ大事。ここ大事ですよ。
これでゴールっていう。
ゴールを、ゴールは黄色が、はい、来るのでしょうか。あ、白だ全然関係ない、はい、
全然関係ね
ー。ちょっと近づいたみたいに。ほほほ微笑ましいです、
は
い、
全く関係ない。
白の優勝は絶対にない。
はい、チパミさん。
はい。そうですね、これはね、
うん、
保険に保険を重ねて、
うん、
青です。
青いっちゃいますか。
はい。どれか一個は来るだろうっていうね。
幅広くね。
はい。もう分かんないんで。
ふんふんふん。はい、カオリンさん。
私はもう振っちゃいますよ。
おっと
助かる。いや。お黄色に黄色に、おこれで黄色の、黄色の優勝はなくなった。黄色の優勝はなくなりましたね。
はい。
よしよしよしよしよし。となるとオレンジ勝って損はないな。オレンジ。
おっと怖いこれ。
オレンジのベッドタイル。はい。チョアミさん。
よし。じゃあ、これは、緑の優勝をかけて、かけまして。
緑優勝、あるか。はい。ありますね。
優勝かけまして、
うん、オレンジの上に緑が乗って、
私がオアシスを建設します。
じゃあ私は緑をいただきます。
何
なるほど。
はい。ちょっと怖くなってきた。
緑ですよ。緑強ですよ、私。
いや、オレンジでしょ。
いや、緑ですよ。
オレンジなくなりましたね、これで。
うん、オレンジの、ベッドタイルはなくなりましたね。
なくなりましたね。はい、
ペト。
お
う。じゃあ、
優勝。
振ります。
優勝投票カード。はい。え？
割と運命の。
頼むね。
はい。
頼む。いや。
出てこない。
出てこない。
出てこない。これちょっとね。
青が2。
青2。
青2。よっ、これはオレンジだ。あー、これオレンジだ。オレンジですね。
お
ー。オレンジの、優勝がほぼ確定だな。
ほぼ確ですね。
緑が3を出してオレンジの上に乗り、その状態でオレンジがゴールした場合のみ緑が勝利。
はい。
はい。まあ、私どちらにしても美味しいですね。これは。
美味しくない私やばい。
ダイス振ります。これでオレンジが出たらオレンジの優勝です。
はい。
さて。
運命の。
はい。運命のダイスタイム。
緑、オレンジ、緑、緑来い、
どっち来てもいいよ、
オレンジじゃない、
オレンジ、どっち緑だな、どっち、
あ、これは、
あ、緑の優勝はこれでもう、
はい、
あ、完全に確定だ、
やったー、
あー、というわけで、
レースは終了いたしました、
はい、
はい、
優勝は、緑のラクダが、オレンジのラクダの上に乗っているので、先着ということで、
はい、
緑の勝ちですね、
順位は、はい、順位は緑、
1着緑、
はい、2着オレンジ、3着青、4着黄色、そして最下位が白ですね、
はい、でもこのレースもらいましたね私
で、あくまでここまでがラクダのレースですよ、
はい、
で、私たちがかけた優勝投票カード、はい、そして最下位投票カードを見て、はい、最終的な、はい、エジプトポンドがもらえます、
はい
はいはい、ではまずはその前にレグの処理をしますね。
はい。
まずチュパミさんが、オレンジが2位なんで1円、 で、黄色が、あ、じゃあ、ね、失礼しました。緑が1位なので、5円と2円。おー、だいぶ稼ぎました
ね。もう今回のレースはね、もう美味しかったですね。青
でマイナス1。青がマイナス1。はい。
そしてここ1回踏んでますね。新、はい、オアシスに行かれたので。
オアシス踏んでるんで、1円。はい。はい。はい、はい、じゃあ続いて、かおりさん。
私ですね。はい、まあ、青がダメでした。
はい、青が3位以下なんで、マイナス1円。
で、緑を持ってたので、3円ですが、はい、黄色は来てないので、
はい、またマイナス1円。
はい、サイコロは3回振らせていただいたので、3
円ですね。ですね、
はい、はい。あ、あとこちらの青もマイナス1円。
それは、
あ、もうやりました、やりました。はい。
はい、
で、もみが、ダイソー2回振ったので、まず2金いただいて、そこから黄色のタイルがミスってるんでマイナス1円、はい、オレンジのタイルが2つ、はい、オレンジにかけてましたね、ありますが2位なので1円1円ですね、
残念でした、
ね、なので、3金こんだけ言って3金してもらえない、
緑が来るって、いや、やっぱもうね、
は
い、
ただですよ、はい、ここからですよ、
急いで、あ、もうオアシス建設しただけ、
はい、まずは、はいはい、優勝投票カードを、ね、はい、オープンしてみますね、
はいはい、
まず1着が、
はい、まあ、1着が緑なので、それ以外のカードは抜きますと、まず、
はい、
はい、で、緑以外を抜きます、で、緑の、1着の一番最初に当てたのが私です、8円、8金いただきます、
大きいな、
8金いただきます、
やばい
で、2番目に、はい、予想したのが、チュパミさんですね。はい。なので、はい、5円です。
もう最後の最後に、ね。
ここからマイナスな
わけです。はい。で、残りの間違えた人。間違えた人はマイナスなので、はい、
私、置くんじゃなかったな、
はい。いたたたた。もみがマイナス2。
はい。
で、
私、外し、まくってますね。
そうですね。
私一着当てれてないですね。
シュパミさんがマイナス2。
はい。あ、マイナス2だ。走った金なんで。
はい。で、カオリンさんもマイナス2。はい、
しかも当ててない。
はい。
はい。
で、続いて、ここで勝敗が決まりますからね。
はい、最下位ですね。
最下位。最下位のラクダを当てた人が8金、5金、はい、3金という風にもらえますね。
は
い、
ドキドキドキ。
わー。ドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキドキ。なんか古い。なんか古いな。
バクテが古いな。古いって言わないで。
古い、なんか古いな。歳を感じる
ぜ。ひどい。
やめて。まだこのね、
いや、香りが自由だよ。
はい、どんどんいっちゃいますよ。はい、最下位が白ですね。なので白を当てたもの以外は解けますね。はい、で、まず白が最下位だと一番最初に、投票したのが、
はい、
はい、チュパミさん。
はい。
8人。
はい。はい、これはもうね、自信がありましたね。はい、燃え尽きてましたからね、最初から。
で、2番目に投票したのが、カオリンさん。
やったー、よかったー、こっち当たってよかった。
そして、3番目に投票したのがもみですね。はい、なので3金もらえます。
そして、
で、はい、私とかおりんさんがマイナス1金ですね。はい、で、ここで集計です。計算してください。
はい。
はい。
やばい。これはやばい。負けたんじゃないか。
10。おろすまま。あ、出ましたよ。
少々お待ちください。
はい。
早い。
早いな。
早いな。
ええー、もうちょこちょこ両替してたんで。
はい、あ、私も出ました。
はい。
出ましたか？
うん。じゃあ私から行きましょうか。
はい。はい、
私行きましょうか。
29金です。
29金。はい。おー。はい、では、チュパミさん。
しましたね、
はい。チュパミさん、いくつですか？
行きますよ。はい。私から言っていいのいいんですね。
はい。
はい、もう優勝した気満々だから、こんな言い方。
もう今回のレースはね、一稼ぎさせていただきましたよ。
うわ。
36。
おぉ !36! すごい。いつの間に。で、かおりんさんが。
私、37です。
何嘘だろー、どこに、どこに
優勝かおり、
何、ありがとうございます、
まさかの。うわ
ぁ、危ない、危なかった、
何、いやー、接戦でしたね。
接戦でしたね。いやー、負けたかと思った、今。怖い、
あ、それ札だったんですね。
怖い札だったんですよ。
札が見えませんでしたね。札なんてもう目にかけられ、かからないんで。
怖かったー、
はい、はい、というわけでですね。
いや、いい勝負でしたね。
はい、いい勝負でしたね。
楽しいですね。
いやー、楽しいこれ。
うん。でしょ？
いや、これほんまに。
もうちょっと白いラクダさんには頑張ってほしかったですね。
そうですね。
あ、そうですね。白のラクダがね、早めに離脱しちゃったんで。
はい、離脱ですね。
白ちょっとね、栄養不足でね。
はい。
ちょっとね、かわいそうですね。
かわいそうでしたね。
で、まあ、カオリンさんとですね、私はもうすでにこれを遊んだことがあったので、はい、もう重々面白さは、まあ、承知の上挑んだんですが、はい。チパミさんどうでしょう？
いや、これ面白いですね。
あ、面白いでしょう。
ええー、あの、運の要素も大きいので、うん、あの、初めてだとしても2着を取ることができたんで。
う
ん
う
ん、
そうですね、最初だってね、あんまり取ってなかったのに、この最後の。
最後の巻き返し、このなんかあの、競馬はあんまりやらないんですけども、そう、競馬にちょっと似てるような。
競馬に似てるような。
ちょっと当てたをね。
レースの
ね、あ、でも実際に、こういったラクダを、はい、ラクダで、こういった競馬のような形でやるレースっていうのは、エジプトの方であるらしいです。
あ、そうなんですか。
軽ラクダ。
軽ラクダ。
軽ラクダ。軽ラクダ。
実際あるらしい。
競うラクダ。
はい。
へ
ぇ
ー。
まあそんなこんなでですね、まだリスナーの方にはですね、どういったゲームかをまず紹介していないのに、こんだけ盛り上がっちゃいました。
やってしまった、
やってしまったからね。
いや、もう楽しいです。
楽しかったですね。
はい。では、ちょっと説明をしていきましょう。
はい。
はい、ですね、こちらのキャメルアップというゲームはですね、
はい、
ラクダを使ったレースゲームなんですね。うん。
はい。
で、レースゲームといえば、例えば他にもボードゲームではあるんですよ、レースゲーム。
はい。
まあいろいろあるんですけど、はい、まあ一説によると、
はい、
レースゲームに当たりなしっていう風に、まあ、一部では言われてたりするんですね。
へ
ー。ボードゲーム界
隈。あ、そうなんですか？
はい。まあ、まあ、まあ、一部では言われてるんですけど。
へー。
もちろん名作もあります。
はい。
ね。
まあ、まあ、まあ、あんまり、やったことはないですね。レースゲームでは。
レースゲームでは。
レースゲームは。
あー、ボードゲームのレースゲームっていうのは、そうですね。私も所持してるレースゲームはほとんどないので。はい、そうです
ね。ないですね。
はい。ただ、例えば、アベカエサルっていうね、ボードゲームなんかは、はい、かなりもう名作中の名作ですし、今だと結構購入するのにね。
アベカエサルは好きですね、私は。
アウグスチャラですか？
アウグスチャラではありません。
あれ？
はい、アベカエサル。
アベカエサル。
失礼いたしました。アウグストゥスではない。
アウグストゥスというのはまた別のゲームですね。まあ、アウグストゥスの中でアベカエサルって言わなきゃいけない。口で言わなきゃいけない。そう、間違いやすいんですけど、チパミさん違うんです。アウグストゥスではなくて、アベカエサルです。で、アベカエサルの方も、今は、結構手に入れるのは難しくて、は
い。
今、そうですね、あまり手に入らないんですが、はい、まあ、それは置いといてですね、
はいはい、
キャメルアップの方の、説明をすると、
はい、
こちらはですね、
はい、
今話題のですね、ドイツ年間ゲーム大賞。
出ましたね。
はい、はい、そうなんです。はい、もう至るね、至るところのポッドキャストでも、もう、今もう話題沸騰中のですね、
ですね、
ドイツ年間ゲーム大賞が、ありまして、
はい、
そのドイツ年間ゲーム大賞とは何かというと、世界一の、まあもう実際、
うん、
失礼しました、実質、世界で一番のボードゲームの大賞を決めようっていうのが、
うん、
まあドイツ年間ゲーム大賞ですね。っていうのがあります。
はい、
で、なんかトップみたいなもの、
ね、まあトップですね。もちろん他にも、各国それぞれであったりするんですけど、うん、ゲーム大賞っていうのはあるんですけど、
はい、
最も有名なのがこのドイツ年間ゲーム大賞ですね。
はい。
で、そちらの現在は、ノミネート作品が、
はい、
すでに発表されてるんですが、
はい、
そのうちの一つがこのキャメルアップなんですよ。
来ました。
ええー、うん。
ちなみに、他の、ドイツ年間ゲーム大賞、
はい、
ノミネートが、
はい、
あ、そうでしょ、
はい、
なので、一応情報として言っておくと、
はい、
まずキャメルアップ。
はい。
そして宝石のきらめき。
あ、それちょっと話に行ってた。
そうですね。
はい。
で、はい。
で、あと、コンセプトですね。
はい。
といったこの3点になります。
なるほど。コンセプトっていうのは、あれですね、見たことない
し。コンセプトは、あまり、そうですね、日本の方にも、あま、ちょっと、その、宝石のきらめきとキャメルアップに比べると、あまり流通されてないので、はい、持ってる人もおそらくそんな多くないんじゃないですか。もちろん。
それでもノミネートされてるんですね。
あ、そうです、そうです。あ、向こうではかなり今、盛り上がってる。
では。
そうか、そうか、こっちに入ってきてないだけで。
はい。もともとドイツのゲームじゃ確かなかった
んじゃないかな。あ、そうなんですね。
確かディグシットにかなり近いゲームなんですよ、コンセプトって。 なのでちょっとまた感覚ゲームなので、他のそのキャメルアップや宝石のきらめきと比べると遊び方がかなり違ってるらしいですね。うん、まあそれはさておきですね、はい、キャメルアップの話に戻すと、はい、まずノミネート作品であると、
はい、
で、ペガサスシュピールというところから、
はい
はい、発売されています。
お
で、デザイナー、このゲームのデザイナーがシュテッフェンボーゲン、言いづらいですね、
シュテッフェンボーゲン、
はい、シュテッフェンボーゲン、はい、
シュテッフェンボーゲン
なんですが、この方実はですね2012年の
キ
ッズ大賞、
はい
キッズ大賞ね、
はいはいはい、
フビを捕まえろというゲームで、はい、実はキッズ大賞取ってるんですよ。
ド
イツ年間ゲーム大賞の2012年のキッズ大賞を取ってるんですね。
へ
え。そのデザイナーが今回キャメルアップですでにノミネートされてると。
すごい人ですね。
そうですね。かなり稼いでるんじゃないですか。
いきなりぶっ込みましたね。
急に現実的な話になりましたけど、はい、ちょっと俺が聞きたいです。
で、はい。で、遊び方なんですが、はい、リスナーの方でやられた方もいらっしゃるかもしれませんが、こぶたのレインボーレースというのが、
はい。
はい。別のボードゲームでありまして、はい、それにちょっと似てるんですね。どういった風に似てるかというと、ラクダがピラミッドの周りを、このキャメルアップの場合は、
はい、
ラクダがピラミッドの周りを一周するんですが、こぶたのレインボーレースは、自分で、道を作っていきながらこぶたがレースするんですね。
はい。
で、ダイスを振って、子豚の、進む先に別の子豚がいた場合、その上に乗ってしまうんですよ。
はい、上に乗っかっちゃうシステム。
はい、はい、上に乗っかっちゃうシステムで、
はい、
で、その下の子豚が、また進む際には上に乗っかった子豚ごと動くんですね。
はい、
似てますね。
で、キャメルアップもそのシステムなんです。
そうですね。
ラクダが、
はい、
まあ、要は、ラクダが、全部で5匹ですね。
はい、
5匹いるんですが、そのラクダが進む際に、到着地点に別のラクダがいた場合、その上に乗るんですよ。
はい。
うん。
ね。
はい。まあ、どんだけね、まあ、脚力あるんだよって思いますけど。
そうですね。さっき4体に乗ってましたからね。
そう。
一番上の人、5でしたからね。初めて見ましたよ。
マックス全員乗ってましたからね。
そうですね。
こんなラクダっていう。
私がラクダやったら絶対嫌ですけどね。
いや、一番下のラクダ、まあ、間違いなく死んでるでしょうね。まあでも、
組体操言ったら、ちょっと一番硬い人みたいな。
いやもうこの、あれですよ、このラクダはアームズ張りにですね、
はい、
足が鍛えられてるんで、もう色変わってるんで。足パウンパウン。
ラクダじゃないんじゃないかね。
ね大丈夫、4匹上に乗っても一番下のラクダ
は。大丈夫。
大丈夫。
大丈夫。
まあよく言うじゃないですか、100人
乗っても大丈夫。大丈夫ですか大丈夫ですかこれ。
ね、話が、はい、それてしまったんですけど、はい、その小豚のレインボーレースとそういった点で似ていると。
なるほどね。うん、
はい。で、このゲームの面白い点は、ダイスを振った際に、まあ、要はどのラクダが一番最初動き出すかわからないんですね。
そう。
なぜなら、なぜならというと、はい、真ん中にピラミッドの、立体的な箱があるんですよ。
よくできてる、
これはね。
この中にダイスを、全部入れちゃうんですね、はい、一番最初に、
はい。ダイスタワーならぬダイスピラミッドに、
ね。はい。ダイスピラミッドの中に全部入れてしまって、はい、で、ダイスを振るというアクションをプレイしたプレイヤーは、
はい、
そのダイスを、ピラミッドから、取り出すんですが、その時にどのダイスが出るかわからない。
はい、
つまりは、どのラクダが、一番最初に動き出すかわからないんですよ。
はい。よく来てますよね。
はい。
ということは、はい、一番最下位にいた、白が、もしかしたら、一番最初に動き出してですね、青の上に乗り、
はい、
その青のラクダが、次動き出して、その青のラクダが白ごとオレンジに乗り、オレンジが今度動き出して、っていう風になっていくと、最下位だった、要は4マスも5マスも離れていた、ラクダが、いきなり1位になるってことが起こり
う
ると。
ね。
うんっていう風に、レースとしてもかなり読めないですね。
うん、読めないですね。
かなり途中まで読めない。
で、
それでも、ダイスを振らずに、一番最初に、ベッドタイル。要は、どのラクダが勝つかをかけるタイルなんですけど、
うん、
そのタイルを一番に取った人は、 五金もらえるんですよ。
はい。
で、次に、はい。あ、そうなんです。五金はでかいですからね。
う
ん、
そうですね。
で、次に取ったら三金もらえるんですね。
はい。
で、次取ったら二金もらえるんですよ。
はい。
っていう風に、先着順でもらえるお金が変わるので、まあ、最初にやっぱり。
そうですね。うん、価値が見え、取られてる、価値が見えた瞬間がね、皆さん同時の時はね。
と思ってね、来ると思って取ったら意外と、うん、サイコロのその出目によっては、全然ドベになってしまって、自分のマイナスを払わなきゃならないってい
う。そうですね、もうさっきほど。
呼ばれてくるんですよね。
まあ、そうですね。
ね、説明があったみたいな、白が最下位だったのに、
うん、
持ち上げられて、そのまま、
そん時、まあ、盛り上がりますよね。
盛り上がりますね。もうね。もうブラックホースと言いますか、ブラックラクダと言いますか。
ブラック
ラクダ。
ブラックラクダ。
ええ。だけど。
ダークホースじゃなくて。
ダークラクダね。
ダークラクダ
ですね。何を急に言い出すのかな。
失礼だ。何のことかと。
すごい人が。ええ、ちょっと今ボケもボケてましたね。申し訳ございません。
はい。
はい。
で、それでですね、そのレグごとの勝利者っていう勝利ラクダを、かけていくんですけど、最終的にゲームが、ゴールラインを切ったら、ラクダがゴールラインを切ったらそこでゲーム終了なんですけど、その時に優勝するラクダ、はい、そして最下位のラクダも実はゲームの途中でワンアクション使うことによってかけることができるんですね。
はいはい。
で、皆さんのプレイヤーの持っている投票カードが5枚ありまして、
はい、
そちらを要はかけていくんですけど、はい、要は、一番これもですね、実は一番最初に、はい、当てていると8金もらえて、
はい、
2番目に当てていると5金もらえるといったように、う、ね、早めに行動するしかも当てると、
はい
はい、実はもらえるお金が上がるんで途中でみんなかけるんですよね、ところがまた最後どうなるかがまた分からない、
そうですね、どんでん返しが、すごかったですね、これは。
レグごとのどんでん返しと、あとその最終局面でのどんでん返しっていうのがうまーく、はい、バランス調整されているのがこのキャメルアップの面白いところ。
はい、うん、そうですね。
すごいところですね。まあそんなこんなでね。
はい。
まあこういった風に盛り上がるんですよ。まあそこら辺が評価を受けているっていうのもあるんですけど、まあ実際のところどうですか、チパミさん。
実際のところ？
実際このゲームやってみて、いや面白かったです。
あ、これ面白かったですね。
面白かったですが、これがドイツ年間ゲーム大賞にノミネートされるほどなのかと。
はい。
っていうところですよ。なんでここら辺を切り込んでいきたいんですけど、実際にこのゲームは面白いですし、初めての人ね、ボードゲーム初めての人であっても、うん、やり込んでる人であっても、
はい、
かなり盛り上がるゲームであるんですけど、
うん、
まあ、年間1000種類以上出てるゲームで、はい、ね、その中でそのノミネートされるまでに至ってるのが少し驚きじゃないですか。うん、なんかこう斬新な、アイデアとか、うん、そういった要素っていうものはそんなに見受けられないんですけど、うん、やはりそのレース終了時にも勝利点が入ってくるし、
はい、
途中でも勝利点がいくつも入ってくるっていう、要はその何ですかね、大盤振る舞いというか、
はい、
あ、うん、確かに
そうですね。
そうなんですよ。
あの、随所にワクワクが続く、
ワクワクがね、ずっと続くじゃないですか。
そうですね。
で、まあ、とあるサイトの方でも書いてたんですけど、その大盤振る舞い感が、このゲームでの、はい、その一番評価するべきところではないかと。
ああ、なるほど。
で、私もそう思うんですね。うん。
なるほどね。
そうなんですよ。だから、これって、また遊びたいと思うじゃないですか。
はい。
そうですね。
そうですね。あの、
もうすでにもう一回ですからね。
そうでしょ、そうなんですよ。それがこのゲームの素晴らしいところなんですよ。
そうですね。初めてやったとしても、
はい、
その、何回やったとしても、まあ、勝ち点が平等にやってくる可能性があるっていう、
ドキドキ
感。確かにこの力、
う
ん、まあ、あの慣れてる人と慣れてない人の力の差が、まあ、出るゲームって結構あるじゃないですか。もうこれは本当にあまり出にくいというか、まあ、運の部分もあり、
ね、
もちろん戦略の部分もあり、ただソセレグがうまくいかないパターンが多いっていう部分も多くて。
そうですね。
確かにね。
うん、
ね、
で、ここぞっていう時にかけるそのドキドキ感。
うん、 は強いですね。まあまあまあまあって感じで、
はい、
このゲームはまあ結構そういう意味では、まあ、ライトでありつつも深い遊びができる。あ、実はですね、宝石のきらめき、さっき紹介した、はい、はい、同じくノミネート作品の宝石のきらめき、
ね、
こちら二人遊ばれました？
はい、遊びました。はい、
はい、
遊びましたよ。
まあ今回紹介に至ってないですけど、
はい、
ちょっとその私の中で同じような印象というか、はい、遊び方は全然違うんですけど、うん、
はい、
その古きからあるその遊び、
はい、
斬新な要素を入れずに、まあ昔からある遊びを丁寧に作ってるって意味では、はい、このキャメルアップも宝石のきらめきも同じなんですよね。
確かに、まあこういう言い方はあれですけど、目新しさっていうのはない
です。はい、地味なんですよ。
はい、特に、まあこのキャメルアップは、コンポーネントがかなりカラフルなので、はい、可愛さもあっていいんですけど、うん、宝石のきらめきなんかかなり地味ですよね。
地味ですね。
そうですね。
はい、
ちょっとびっくりしましたね。
うん、チップはね、豪華な作りなんですけど、基本的には地味、
まあ、絵も美しいですけどもね。
うん、
でも、
いやでも、かなり地味なタイプですよね。
でもこれだけの面白さを提供できるっていうのが、そしてそれに注目してるっていうのが現在のボードゲームの、
はい、
業界におけるそのなんでしょうね、優秀なゲームとしての評価なんですよね。
すごいですね。
うん、
なんかこの古き良きも大事にしてるんだなっていう、うん、まあ、ただただ新しいだけじゃなくて、
うん、
まあ、歴史の中でその大切にしてきたものもちゃんと見てるっていう部分がちょっとすごいです
ね。っていうはずなんですけどね。まあ、はい、ドイツ年間ゲーム大賞もいろいろね、あるみたいなんで、
はい、
まあ、政治的なものもあるかもしれないんで。
でもあと、あれですね、こういうノミネートとかっていうのは、だいたいその年のなんかこう流れみたいなのもちょっと
あったり
と
か。あ、絶対ありますね。流行りもありますから。
うん、新しいの、すっごい珍しいのばっかりっていう時もあれば、
はい、
もう王道王道。今回はちょっとそういうパターンなのかもしれない、
ね。そうかもしれない、
ね。そうですね。って意味では、まあまあまあ、ちょっとこれがもし、そのドイツ年間ゲーム大賞でね、もう大賞取った場合なんかも、相当今後の、そのゲーム市場もまた変わってくると思うんですよ。はい、こういった昔からある遊びで、もっと突き詰めていったもの、っていうもので増えていくかもしれない。
万人受けで。
そうです。
でもそれはそれで楽しみですね。
ああ、そうですよ、
う
ん。
そうですね、うん。
というわけでですね。
はい。
ここで、
はい。
ちょっと得点をつけようかなと。
キャメラスの。
はい。
はい。
はい、来ましたね。
来ましたね。
得点は実はですね、前回に、得点を実はですね、前回紹介した、第1夜ですね、
はい。
第1夜で紹介した。第1夜
ドメモ、
ドメモ、そして、
はい、
ドン・オブ・ザ・デッドといった二つの、はい、映画とボードゲームにも点数つけたんですよね。
はい。実は点数つけてましたね。
本当につけたんですよ。
はい、
ですが、まあ、とある事情、とある事情から、ちょっとカット、なくなった。
はい。ちょっとね。
そうですね。はい、とあるパクリ、
そうですね。ちょっと。
なんか不適切な言葉もあり
ますね。
いや、とても面白かったんですけどね。
いやー、まああれ、でも、ほぼ下ネタ。
ちょっとね、ちょっとあれはダメですね。
ほぼひどい下ネタでしたね。
まあまあでも、今回は、
はい、
こそは。
今回は、なので、今回はちゃんとつけようと。
はい。
はい。
ほ、
ちなみに、ドメモは何点でしたか？
ドメモは、75です。今後の期待も含めて、
はい。そうですね。今後のボードゲーム、紹介するボードゲームのことも考えて、ドメモは75点だと。
はい。
で、ドーン・オブ・ザ・デッドが何点でした？
ドーン・オブ・ザ・デッドは80。
はい。
はい、
80点。
はい。
はい。
ですね。で、今回のこの、キャメルアップ。これをね、要はその100点を何を指標として
何を指標として、
そうなんですよ、
何を指標として、
もうこれかなり話し合いましたからね。そうですね。
話し合いましたね。
そこで、
そこでね、
ね、そこで何でしたっけ、チュパミさん。
いやもうね、これはね、
100点といえば、
100点といえば、唐揚げです。
唐揚げ？
いやもうね、居酒屋とかでもね、唐揚げが一番頼まれているという事実。また醤油と、あと生姜と酒と、そう、少ない調味料の中で折り重なる味。そして、大分に聖地がある唐揚げ。
あ、
皆さん、
唐揚げも大
好きなんです。
もうジューシー、もう口の中に入れただけでも、 油が肉じゃ
ない。いや、もう引くわ。
乗ってたけど、私もじゃあ引いてます。
引くわ。どんだけ唐揚げの説明すんねん。
いや、もう唐揚げもだ、唐揚げも最高ですよ。
唐揚げ言いすぎでしょ。
もう唐揚げになりたいぐ
らい。唐揚げの説明をするポッドキャストじゃないん
だ。唐揚げの説明をってすごいですね。
唐揚げの説明はいいんだ。
唐揚げ説明だったらもうね、20分くらい喋れますよ。
というわけで、はい、はい、チュパミさんが提案した、唐揚げを100点ね。
はい、
鶏の
鶏の唐揚げですよね。
鶏の唐揚げ100点として、
はい、
果たしてキャメルアップは何点だっていう話ですよね。
そうですね。
まあでも本当今回だけですよ。今回だけですよ。チュパミさんのわがままを通すのは今回だけ。
めちゃくちゃお腹空いた時に、とりあえず居酒屋で頼みたいと思って、唐揚げが100点です。
いやもうめっちゃ必死。これまでのテンションで一番高い。
そうですね、ちょっと。
こんなつまみが見たことない。
私はちょっと肉汁飛ばしながら喋ってます。
いや、肉汁。
食べたとか。
つばじゃないんだ。肉汁飛ばしながら。
さっき食べました。
さっき食べたんですね。
はい。
あ、そうなんですね。
いつ食べました。
じゃあ、わかりました。はい、今回は特別にチュパミさんの要望で、鶏の唐揚げを100点として、
はい、
このキャメルアップは何点だっていう話ですよ。じゃあまず、ね、言い出しっぺのチュパミさんが、
はい、
鶏の唐揚げ100点とすると、このキャメルアップは何点ですか？
そうですね。前回ドメモンが75点で、
はい、
今回のキャメルアップ、
はい、
まあ、
いや、ちょっと待ってください。前回のね、
はい、
ドメモは75点は、唐揚げと比べてじゃないから。
そうね、そうね。唐揚げ、今回の話です、ね。はい、
あ、でも前回、まあ。
前回のおっぱいと比べて。
ね、ああ、言うてほら、
おっぱいと比べて。
何の喋り方して
るか。そうですよ。
そうでしたね。
ええ
ー。これちょっとボードゲームおっぱいさんに怒られるんでカットしたん
ですけ
ど。
そうですね。
おっぱいと比べて75点だった。
で、唐揚げと比べてもちょっと怒られそうな内容ではありますが。
よくわからないけど、どこに怒られるんだと。
大ファンの方とかね、
はい、まあ確かにね、
じゃあ中では、
はい、鶏の唐揚げと比べてキャメルアップは何ですか？ま
あ、おっぱい唐揚げは100として、あ、
うん、
はい、並べちゃった、じゃあキャメルアップは85。
おお、なるほど。それは、
はい、
唐揚げが、
はい、
唐揚げが100点で
100点です。
あ、でそれに対して85。
はい、
じゃあカオリンさんどうですかね、これ。
いやー、まさかの展開です
よね。まさかの展開ですよね。唐揚げと比べ
るか。キャメルアップか唐揚げ取るかって言われたら、千葉美さんの場合、唐揚げ取
っちゃうんですよ。こんだけ盛り上がって
る。唐揚げに飛びつくんですよ。
唐揚げ、
さっきの盛り上がり何だったんだろう。
まあ、一番最高なのは、唐揚げ食べながらキャメルアップをやる。
いや、もうやめてよ。私のコンポーネントが汚れるでしょ。
油つけませんよ、油は。
つくタイプです
。いやもうダメですわ、チュパミさんは。
もう唐揚げ上手に食べるんで、油はつけませんよ、コンポーネント。
はい。
はい。あ、じゃあ、カオリさん。カオリさんは。
私も
気になる。カオリさん。
カオリさん。
チュパミさんの脳がもう唐揚げ酔いになりすぎて。
失礼いたしました。カオリさん。カオリさん。
私もこれ、基準は唐揚げです。
唐揚げを100点としてです。
唐揚げさんは100点として、キャメルアップ185です。
うん、
185! 乗ったー、唐揚げに乗った
ー。当たり前だろ。
唐揚げに乗って
当たり前だろ。
キャメルアップ出たですか？
唐揚げとキャメルアップ。ここまで全部ご覧になるからね。
キャメルアップが、なるほど、唐揚げ、キャラメルアップが、
キャメルアップじゃん。何間違えてんの？キャメルアップです。
唐揚げにキャメルアップが乗って追い越してたの。
今、素でキャラメルアップ
で。失礼いたしました。
いやいや、ねえ、
はい、なるほどね。キャメルアップが。
キャラ。そういえば、じゃあ、もみさんは、
はい、私ですか？そうですね。
まあ、別に楽
しい。
まあでもやっぱりそのね、リスナーの皆さんも一緒に考えてほしいんですよ。
はい。
ね、例えばですよ、お母さんがね、
はい、
できたわよって言って、唐揚げをね、皿に入れ、乗せてね、
はい、
出してきた。
はい。
で、もう一つ、
はい、
お父さんが、
はい、
おー、これ持ってきたぞ、モミーと、
はい、
ね、言って、キャメルアップを持ってきた。
持ってきた。
その時にどうするかでしょ。
そうですね。
まあ、それで言うと、
はい、
まあ、唐揚げが100点だとして、キャメルアップはまあ、320点ですか。
うわ、
や、そうでしょ。
唐揚げ、
唐揚げ、唐揚げいくらでも食える
か。正直さっき私若干ね、ちばみさんのね、こともあってちょっと
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれですね、唐揚げ3つにキャメルアップが乗っかって追い越したみたいな。
意味がわかんない。
キャメルアップネタですよね。
意味がわかんない。はい、じゃあおさらいすると、はい、はい、何点ですか？何唐揚げですか？
85唐揚げです。
85唐揚げ。
はい。185唐揚げですね。
でしょ？で、320唐揚げでしょ？
インフレ起きちゃいましたね。
まあ、これはまあ、平均取るかな。平均取りますか？
インフレ起きてもうよくわからない。よくわからないですよ。
平均取れないから、まあ、今回はじゃあ、決めましょう。
ええ、
はい、もう言ったからには決めないと大人ですから。はい、それは大人ですからね。
はい。たとえ唐揚げでもね。
はい、まあ、じゃあ、あれですね。まあ、チパミさんにも気使って、
はい。
まあ、190唐揚げですかね。
はい、190
から はい、というわけでキャメルアップは鶏の唐揚げが100点だとすると、はいはい、190から180なんです。何さりげに何さりげに下げて何ちょっと微妙に下げようとしてるの。ちょっとやってください。
壊れましたか。
はい、190から揚げ、
190から揚げですね。
190から揚げですね。
そうですね、
うん、
正直、
はい、
それでも、
はい、
イブ。
言ってましたよ。
言ってますよね。
カラー側に寄ってきてくださった。
はい、
った
はい、だけはですよ、はい。
今回だけですからね。次はまた違う、もう本当考えといてくださいね、次。
はい、
次の、そうそうそう。
はい、
もう今回は鶏の唐揚げでしたけど、まあ、次は違うの。
まあ、次はスタートプレイヤーがカオリンに移ったので、カオリンに。
私ですか？はい。そうですか。
はい。はい、
じゃあまたそれでお願いしますよ。
はい、楽しみにしてます。
はい。
あれですね、この手法でいくと、
はい、
50回目ぐらいには、だいたい、こう、3人の思考が分かってくるっていう。食べ物なり、
確かに、そうですね。ね、我々のことを理解していただける。
プロフィールが明かされてくる
とありがたい。
このまま私の番来たら、もしかしたらアダルトビデオ100点にしてるかもしれない。危険ですよ。
危険です。しかもそのパターンだと、私たちかなり低い点数になる可能性
ですね。
ええじゃないの。
そんなことあります？
これかなり、
で
それかなり高かってもびっくりし
ました
。
まあまあまあまあ、期待しててください。
まあまあまあ、皆さん、まあその部分も、ね、期待してください。
はい。ということで、
はい、
まあ、ボードゲームの紹介はここまでですね。
はい。
はい、無事点数もつけれましたし。
はい。
はい、では続いて、ホラー映画の紹介になるんですけど、はい、一旦ここで締めましょう。
はい。
はい。はい、というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。